マスメディアン妄想の泉、こちらはポッドキャストの泉です。
東京 FM から早川ゴミがお届けしています。ここからはゲストさんをお迎えして未来につながる妄想を一緒にしていきたいと思います。それではご挨拶の方をお願いいたします。
株式会社メルカリの会長である小泉です。
はい、お願いします。小泉さん、はい、先週は小泉さんのこれまでのキャリアだったりとか、あとメルカリについて様々お伺いしてきたのですが、2週目の今週は未来へのヒントの泉をいろいろな角度から明かしていきたいと思います。
はい、
ということでちょっと早速お伺いしていきたいのが、結構私ね、本当にメルカリオタクというか結構ガッチユーザーなのでいろいろ気になることあるんですけど、
はい、
直近結構面白いなと思ったのが、リアルの場っていうのも最近増えてきてるのかなと思っていて、さまざまな提携されたりとか、あと実際そのメルカリステーションって形で実店舗というか、はい、実際そこで配送だったりとか、あとその出品できるかどうかのこう相談とかもできるということなんですけど、実際リアルな場所っていうのを持ち始めた理由とかってどういうところにあるんですかね。
やはりこれまでアプリだったので、Facebook とか Twitter に広告出したりやるとか、テレビ CM やったりとかあったんですけれども、なかなかその例えばテレビ CM だと15秒でメルカリの良さを表現するってやっぱ少し限界があるなってやっぱ思ったんですね。どうしてもやっぱりなんか難しいんじゃないかとか、なんとなくやらないっていう人たちがすごい多かったので、この最後の背中を押すっていうところに対してリアルな場所があると説明してあげたりとか、実際梱包とかを手伝ってで一緒にやると、あ、なんかすごい簡単じゃんっていう感じになるので、
確かに1回見ればね、
そうなんですよ。だからでしかも1回出していただくと大体売れるので、そうすると、あ、しかもこれ売れる、めちゃめちゃ家にこんなものなんか余ってるじゃんっていう感じで、じゃあもっとやってみようってなるので、このきっかけ作りをリアルな場所でやりたいなというところでメルカリステーションとかメルカリ教室とかやってるって感じですね。
そっか、そのすでにある意味こう出品とかに慣れてるような人とか、こうネットに慣れてる人であれば、そのきっかけっていうのがネット上だけで完結するかもしれないけど、こう普段あんまり使わないよって方とかだと、確かにその最初のきっかけっていうのはね、こうリアルな場所にあるからこそ、こう導入としてスムーズだったりとか、こう分かりやすいってことすごいある気がしますね。なんかしかも小学生向けとかにこう体験教育だったりとか、さまざまそういったこともこうされてるんですね。
そうですね、なんか子どもの頃にリユースとか、いわゆる 3R とか言われているような 3R か、リユースリデュースとかあったじゃないですか、そうすると何が起きるかって、こう牛乳パックを集めましょうみたいな、そういうなんかことやったとか思うんですけど、同じような形で子どもの頃からいらなくなったものを捨てるんじゃなくて、やっぱりそのリサイクルしていくとかリユースしていくことで環境にはいいんだよっていうことをもっとやっぱり子供の頃から教えたいなっていうところがあって、小学生なんかはもっとすごく簡単なメルカリ教室にしてますし、逆に高校生ぐらいになるとその循環型社会とか、もしくはお金を稼ぐこととか、お金とは何なのかとか、もう少しその年代に応じた学習みたいな形まで持っていきながら社会とを勉強してもらう形のこう教室をいくつかやったりはしていますね。
確かにこうただ物を売買するってだけじゃなくて、それがこう世の中にとってね 3R のリユースの部分に入るっていうので、意外に確かにそのリサイクルの部分しかなんか今までってこうなかなか意識してこなかったなと思いつつ、
そうですね、
結構なんかこうメルカリがそこのリユースのこう価値観を変えたみたいな部分って私はあると思うんですけど、こう直近コロナの状況もあって、またここからさらにこういろんな価値観っていうのが変わっていくタイミングなのかなって個人的には思ってるんですよね。なんかこう小泉さん的にコロナ前後で例えばメルカリだったりとか、こう物流物のやり取りにまつわるもので何かこう変化しそうな価値観だったりとか、こう考えられていることってありますかね。
なんかその一つの価値観として、今までも少しこう物からことへみたいな消費の変化あったと思うんですけれども、
ありましたね。
同じような流れ、なんかこうエッセンシャルなものかどうか、その人にとってなんかこう自分の生活を支えるために必要なものなのかどうなのかみたいな価値観も出てきてるかなというふうに思っていて、
エッセンシャルなものかどうかっていうと、それがその本当に必要なものなのか、それとも嗜好品なのか、
そうですね、
それともそのどちらでもないのかみたいなこと
ですか。そうですね。でそのやっぱ必要なものとかであれば、消費に対しても積極的であったりとか、きちんとやるんですけれども、なんかそうじゃないものに対してはなんかさらにこうある意味こう本人がなんとなくこうみんなに言われるから 買ってたみたいなものがさらになくなっていくんじゃないかなというふうに思っていて、
う
んうん、まあ、オンラインで全部いいよっていう人はさらにオンラインで進んできそうですし、やっぱオフラインに価値があるからって言ってオフラインが好きな人はやっぱオフラインを大事にするでしょうし、
うんうんうん、
結構すごくこう価値観がもう一回分かりやすくここでフリにかけられるんじゃないかなというふうに思っていますと、でオフラインで僕はすごく今その、まあ、メルカリだけじゃなくてサッカーチームも経営している中でいうと、
うん、
オフラインの方を運営する立場として何考えてるかと、オフラインに多分わざわざ来るって人って結構そのもうそのわざわざ来ることに対して僕ら側が提供する価値をもっと多分上げないとまずいなと思ってるんですよね。
あ、その今までよりも、
うん、
ある意味ちょっとハードルが上がってるからこ そ提供しなきゃいけない価値も必然的に上がってるんじゃないかってことですかね。
そうなると、うん、今までのフォーマットをちょっとゼロから考え直さなきゃいけないかなと思っていて、
うん、
多分そのサッカースタジアムをなんか同じ方向を見て、ミュージシャンもそうですよね、なんかライブも同じ方向だけ見てこうやってるんじゃなくて、うんうん、実はもっと座り方とかサッカーの見方とかも多分考え方変えた方がいいんじゃないかなみたいな、なんか狭い中でこうみんながこう同じ方向見てるっていうのはなんかちょっともう限界かなと思っていて、なので今までのその効率性とかっていうところで経営ってやってた人たち多かったんですよね。特にリアルな場所っていう意味で言うと東京土地が少ないんで、なんかなるべく人を集めて効率的にやろうみたいなところだったと思うんですけど、これからはむしろなんか効率性よりむしろなんか感動体験をどう最大化させるかとかなんで、
うんうん、
そういう意味と経営者としてはなんか全然違う戦い始まったなみたいな感じで超楽しいですね。
マスメディアン妄想の泉、
東京 FM から早川ゴミがお届けしていますマスメディアン妄想の泉。ゲストに株式会社メルカリの取締役会長小泉文明さんをお迎えしています。結構まあ状況が変わってきてるじゃないですか、
はい、
しさまざま変化がある中でだと思うんですけど、なんか直近そのわざわざ行くみたいなところだったりとか、まあ、もしくはそのオンラインで完結するみたいなところとかでこういう新しいフォーマットがあるんだみたいな、なんか面白かった事例とか参考になりそうなものとかってありましたか？
まだちょっと僕自身は何かそういうリアルな場で体験はしたことないんですが、うんうん、テレビなんかはもうなんかセットを組まなくても別にいいよねみたいなだいぶなってきたりしてるかなと思ったりとか、あとはなんだろうな、ドラマとかもリアルで会えないからそれに合わせた脚本に変えてったりだとか、結構やっぱりその工夫をし始めているとかたくさん出てきているので、個人的にはなんかそういう新しい、なんか人間って僕は制限された方がクリエイティビティ上がると思うんですよね。フリーアンドでやってくださいって言われちゃうと意外にクリエイティビティってすごい難しくて、制限されればされるほどそれを乗り越えようとしてクリエイティビティって人間上がる部分があるので、結構その制限のされ方が今出てきて、このあと数ヶ月間ぐらいが一番むしろ新しいフォーマットの開発期間みたいな形で、だから今みんなが一番頭に悩ましてるフェーズかなって気がしますけどね。うん、
それこそ演劇系とかもリモートで演劇を完結してやるようなところとかもね、増えてきてたりとかしてて、普通にみんなチケットでそこそこ払ってますからね。
うん、そこでなんか多分新しいコラボレーションとか生まれてきて、なんか今までフィジカルじゃないと会えないとセッションできなかったりとか、うん、なんかこう共同作業できなかったものがオンラインでできるようになると今までない組み合わせが可能になっていって、それが新しい文化になっていったりとか、うんうんうん、コンテンツになっていくのかなと思っているので、結構僕自身は最近もなんか実はいろんな僕もこうウェビナーとかに呼ばれるんですけど、結構アメリカ在住とかヨーロッパいる人と話す機会があって、なんかリアルなセミナーやってた頃ってその人たちと当然ね会えなかったりとか話せなかったりするんで、最近すげえむしろ学びが多かったりとかして、実は超面白かったりしますね
なんかそれこそ採用とか大変じゃないですか、オンラインでこのコロナで。私の妹がちょうど就活、なんか彼女の場合も最後の内定出る時の面接はオンラインだったんですよ、そのコロナにちょうど入っていくタイミングだったんで、うん、まあそれこそいろいろなクリエイティブの形だったりとか、いろいろそもそもその会社の在り方がこう変わっていくかもしれないって中で、組織、人、採用の部分とかで何か変化ってありましたか？
まあ、採用はやはり多少制限は当然入ってはいるんですけれども、うん、ただやはりその採用するところでもこれまでよりもそのある意味こう視覚的になんとなく雰囲気でこうこの人と相性が良さそうだうんぬんかんぬんって なくなったので、まあ僕からすると結構意外にバイアスがなくなったんじゃないかなと思っていて、本質的にその人のアウトプットがこう見えたりするので、まあそこはすごく僕は逆にいいんじゃないかなと思っていて、うん、ただ一方でそのクリエイティビティみたいなところの確認とかはむしろプロセスの中にちゃんと入れないと、なんかその場でブレストみたいなことがすごくしづらくなるじゃないですか。 そこの確認を何かしら違う手段でやっていかないと、うん、その人の本質的な価値が見えづらいような感じになっちゃうんじゃないかなっていうのは気にはしてますね。
うんうんうん、確かにそういったこうクリエイティビティのこう拡散していく部分っていうんですかね、うん、みたいなところで言うと何かしらこうそれが見れるというか手段だったりとか場っていうのがあったらいいなってところで、うんうん、結構そのもしかしたらまあ、ウェブの形のインターンとかなんかウェブで関係するような形のインターンとかも今後ね、うん、なんか出てくるのかなって感じはしてます、ね、
うち今ウェブ完結型インターンやろうとしてますよ。
あ、そうなんですか。
もともとそもそも僕ら海外の人たちも多いんで留学生とか
あ
とは
そっか
なんで、うんうん、インターン全部ウェブでやってます、やりますね、オンラインで。でもなんかその
このオ
ンラインでコラボレーションしてものを作っていくっていうのも多分これからの時代必要なスキルだと思うんですよ僕は。
いや必要だと
これから多分これだけオンラインミーティング増えていくと、うん、多分そういうスキルの必要性も増してきてるので、うん、なんか僕らの会社の中でもオンラインでの信頼関係の築き方とか、
うんうんうん、
オンラインでのなんかコラボレーションとか含めなんかこう多分今ってどちらかというと僕らのメルカリもそうですし日本全体的になんか今までの信用をベースにオンラインのこの仕事が成り立ってると思うんですよね。
成り立ってますね、わかります。なんか
でなんとなくこれって、うん、多分早川さんのこの雰囲気はこうだろうなっていうなんかこう今までの歴史がある中でこうオンラインがこう稼働してると思うんですけど、これからゼロベースでオンラインでスタートしていくので、
うん、
チームビルディングとは全然変わってくるだろうなと思っているんで、そのフォーマット作りをちょっとしていかなきゃいけないなと思ってます。
マスメディアン妄想の泉、
東京 FM から早川ゴミがお届けしていますマスメディアン妄想の泉。ゲストに株式会社メルカリの取締役会長小泉文明さんをお迎えしています。先ほどオンラインでインターンを採用してるって話があったと思うんですけど、
うん、
オフィスに関してはメルカリさんはどうされてますか？
オフィスに関して言うとちょうど今テストをしようかなと思っていて、
テスト、
さっき、うん、オフィスもですね、今までのそのみんなが集まって効率的に作業するっていう場所から、うん、さっきコラボレーションしていくとかクリエイティビティをみんなで高めていくようなオフィスにちょっと変えていかなきゃいけないかなと思っているので、
はい、
ちょっと今何箇所かオフィス借りてるんですけど、そのうちの1箇所ちょっとテスト的に次のオフィスの形をデザインする、
ネクストオフィス、
ネクストオフィスプロジェクトに やりだしてですね、
うんうんうん、
ちょっとこう今ああでもないこうでもない言い始めたタイミングですね、はい、
すごい。でも確かにコラボレーションってどういう形だったらコラボレーションしやすいんだろうもそうだし、うん、あとそれこそ一人だけ例えばオンラインですよって場合とかに結構そのラグっちゃってなんか一人だけオンラインの人が寂しい思いするとかもあると思うんですけど、なんかそこら辺をどうこう乗り越えるかとかもね、なんか結構議論としてあるのかなって思いますね、うん、
結構 tips が必要になってくるかなとか、
うんうん、
あとはおそらくこう今まであったような、まあ、大会議室のようなものはおそらく多分今後必要なくなるんじゃないかなと思っていて、
確かに、
うん、大人数であれば多分オンラインの方が多分効率であるよねとかですね。
確かになんか大会議室系は本当に大人数ネットの方がみんな画面見やすいし良くないって思いますね。
あ、そうそうそうなんですよ。
あとコメントみんな入れられますかね、拍手みたいな。
まさしく、まさしく、まさしく。だから今実は僕らもオールハンズって言って社員こう集めたそういう週に1回結構戦略話したりとかいろいろやるんですけど、なんかオンラインでやり始めた方が盛り上がってるんですよねリアルでやってる時の方がちょっと反応が分かんなくて、まあとりあえずみんな聞いてるなみたいな感じだったんですけど、うん、なんかオンラインの方がみんなコメント欄でなんかめっちゃ盛り上がってるみたいな、
ワイワイみたいな、
ワイワイ、面で、ね、すごくそれでコミュニケーションが活発になっていて、なんかオンラインでやったら盛り上がってるよねみたいな感じに今なっているので、おそらくそういうその今まであったミーティングのフォーマットとかも多分変えなきゃいけないかなとか、
うんうん、
結構そういう場所も含め全部やっぱ変えるべき、まあゼロベースでなんかもう一回本質的にこの価値って何だったっけって話してコロナ時代に即してフォーマットを変えていくっていうのが走っていくかなと思ってます、
うんうんうん、そうか。なんか今の話で言うとこう大人数での会議、まあ、それこそメルカリの場合はこう戦略だったりとか話すような場っていうのが、うん、本質はこう集まることというよりもみんなでその戦略とかこれからやろうとしてることをシェアしてしっかりそれをこう飲み込んでというか、
そうそう、
こう自分の中でこう、あ、こういうことなんだなって噛み締めてっていうところが多分本質なのかなって思うんですけど、そうですね、意外にやっぱ 大会議室とかだとなんか今までのこう小学校とか思い返すとなんかみんな集まった時って黙って聞いてなきゃいけないみたいな感覚あると思うんですよ先生の話とか。だからなんか逆にそのチャットベースで話せた方が副音声的にというか、なんか本当は多分みんな喋りたかったんですよねきっと。その、でもなんか小泉さん喋ってるから静かにしなきゃみたいな感じでこう喋れてなかったんだろうなって。
なんか1対 N じゃないですかその今までの、
うん、
でこうチャット入ってくると N 対 N っていうかその
1対 N 対 N ですかね。
そう1対 N 対 N になるってことの時にそうするとなんかね補足し始めたりするんですよメンバーが。
あー
今のこの小泉さんの話はここの資料のここだよとか
すごい
これがあるよとかそうすると
関連リンクみたいな。
あそう関連リンク貼ってきたりとか、
うん、
なんか結構そういうのがあって結構みんなが理解が進むとかなんかそういうのあるとでみんながこう助け合いながらみんなでこう底上げしていく感じですよね、うんうん、まあ、それこそコラボレーションだと思うんですけども、
うん、
多分そういうのは多分あの新しい多分ミーティングのフォーマットに変わっていくのかなとかそんなこと思ったりしますけどね。
マスメディアン妄想の泉